それでは、続きをやりたいと思います。今度は奈良時代の次は平安時代ということになりますけれども、平安時代のですね、政治史は、もうこの、薄い補足小冊子の方でね、見ていきたいと思います。はい、復習なさる時も、平安時代の政治史はですね、この薄い補足小冊子の方で、復習していただければと思います。はい、では、その、小冊子の、5ページをお開きください。はい、5ページ、括弧の12、平安時代ですけれども、はい、5ページのね、括弧の12、平安時代ですが、まあ、先ほど770年代に藤原の桃川らはですね、まあ、天武天皇系の皇統に代わって、まあ、天智天皇の孫である後任天皇ですね、はい、を立てて、まあ、律令政治の再建を目指したというところまで、やりました。はい、で、784年に、桓武天皇は、長岡京にですね、都を移そうと考えたんですね。はい、ところが、はい、藤原の種継ですね、この長岡京を作るその中心人物はですね、藤原の種継だったんですけども、この藤原の種継がこう暗殺されたものですからね、はい、まあ、長岡京を完成させるのは断念いたしまして、で794年ですね、はい、ちょっとご覧ください。真ん中辺、平城京遷都と書いてますね。はい、794年、桓武天皇、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。平城京に遷都したのは誰ですか。はい、次の中から選びなさい。桓武天皇を選べばいいわけですね。はい、桓武天皇が和家の清麿の、アドバイスでですね、はい、平安京に遷都をいたしました。ここから平安時代が始まります。和家の清麿って皆さん記憶にございますか。和家の清麿ね、あの宇佐八幡宮事件で活躍した人、和家の北名麿ってあの名前つけられた人ですよね。和家の清麿ですね。はい、その人の、アドバイスで平安京に遷都しました。794年、こっから、平安時代が始まります。はい、覚え方、泣くよ鶯平安京ね、こっから、平安、時代ですね。はい、で時々あの休み時間に来られて、先生、あの平安京で泣くの何でしたかねとお聞きになる方いますけどもね、まあ、泣くのは何でもいいんですけどもね、はい、まあ、重要なのは泣くよとですね、それからあの平安京、うぐいすはもう忘れていいんですね、はい、泣くよと平安京が大事です。はい、これなんでね、平安京に遷都したかっていうとね、思い出していただきたいのは、あの立花の諸江のブレーンとして政治に口出した玄房って言いましたでしょ。で、後見上皇に取り入って、もう好き勝手にしようとした道教っていうのがおりましたよね。ですからもう、奈良にいるともう、僧侶がね、政治に口出ししてきてダメだっていうんでね、はい、でその、仏教政治の弊害を正そうとしてですね、それで平安京に遷都した。これが桓武天皇です。はい。で、平安京遷都の他に、今桓武天皇に関して押さえておくべきことが、この5ページのこの真ん中辺にございますけれども、桓武天皇はまず影諭使っていうのを作ったんですね。これ国が地方に派遣した役人を国使って言いますけどね、まあ、国使が、その不正をしないように、こう監視すると、これが影諭使ですね。はい、それから治安維持に当たるための根泥ですね、根泥の整とか、はい、あと有名なのは、これちょっと蛍光ペンを引いていただけますか、坂の上の田村麻呂の蝦夷征伐ですね、坂の上の田村麻呂、これを征夷大将軍にしてですね、蝦夷征伐を、させました。はい、蝦夷っていうのは、東北地方ですね、今でいう東北地方ですね。はい、でこの桓武天皇は、まあ、文化関係ではとにかく、平安時代の前期っていうのは密教っていうのが重要なんですけど、平安時代の前期、密教ですね、 はい、の一つ最澄の天台宗です、はい、最澄の天台宗を支援いたしました。また後で文化で出てきますけどね、密教は二つありますが、一つは最澄の天台宗、これ覚えておくといいですね。最澄の天台宗、それをバックアップしたのが、桓武天皇と、こういうことになります。はい、で、まあ平安時代っていうのはですね、藤原氏がどんどんどんどん強くなっていく時代なんですけども、まあその関連から言いますと、まず平安時代の最初に起こった変がですね、はい、クスコの変でございます。はい、下から3つ目のクスコの変ですね。はい、810年、平城京遷都を主張する平城、太上天皇、太上天皇というのは普通上皇です、ね、これ平城と書いて平城と言います。平城上皇ですね、はい、この方どういう方かというとですね、当然上皇の前は天皇だったわけで、平城天皇の時代に病気にかかるんですね。で夢を見て、このまま天皇を続けてると、あんたの悪霊に取りつかれて死んでしまいますよって、そういう夢見たもんですから、もういきなりですね、弟の、佐賀に天皇を譲るとね、佐賀お前今日から天皇っつってですね、で自分は天皇を辞めて上皇になったんですね。そしたらあれはただの風邪だったっていうことが分かってですね、しまったと、天皇譲るんじゃなかったとね、はい、それでなあ俺の方が佐賀なんかより天皇としての器があるとかね、そんなこと言ってるんですね。そしたらですね、その平城上皇が仲良かったのは奥さんじゃなくて奥さんのお母さんと仲良かったんですよ。で平城上皇の奥さんのお母さんがクスコな、このクスコ、藤原のクスコね、そうよあなたこそは天皇よとかそんなこと言うもんですからね、はい、それで平城上皇ある日ですね、宮中のことはもう佐賀に聞かずに俺に聞けとか言ったんですね。それもう役人たちね、佐賀天皇に聞いたらいいのかなとね、それとも、平城上皇に聞いたらいいのかなということでものすごく混乱しました。そこで弟の佐賀天皇はですね、泣く泣くですね、本当に泣く泣く兵を出してですね、はい、で結果として、平城上皇は幽閉されました。で藤原のクスコは自殺に追い込まれた。これが、クスコの変で、ございます。はい、でこのクスコの変、810年のクスコの変の歴史的意義は何かというと、これ非常に重要なんですけれども、天皇、佐賀天皇ですね、天皇方のその情報が上皇の方にバレないようにしようということで役所を作りました。その役所が、クロードどころでございます、はい、藤原の冬継ぐのところをご覧ください。まあ、平安初期の公家でね、佐賀天皇の信任がつくクロードどころ、これ作ったんですけども、このクロードどころの長官ですね、クロードの塔になりました。これ3行目クロードの塔、これちょっと、蛍光ペンを引き、ください、はい。で、この藤原冬継っていうのは藤原氏家の中の藤原北家なんですね。でこっから、つまり藤原の冬継がクロードの塔になった、クスコの変と関連してクロードの塔になった、そこからですね、藤原北家が強くなっていくということになります。でこの、藤原冬継の、次男が、藤原の、吉房なんですね、はい、吉房は、858年に摂政になりましたけどね、はい。で、藤原氏が、強くなっていった、理由ですね、いくつかあるんですけれども、藤原氏が、強くなっていった理由ですね、一つはですね、多子排斥と言いましてね、有力な氏を次から次へとこう追い落としていくって言いますかね、多子排斥を行いました。その多子排斥の最後が、上和の変でございます。5ページの一番下の、上和の変ね、はい、842年で、ございました。はい。でとにかく藤原氏の手法っていうのはとにかく、天皇のおじいさんになる、天皇の母方のおじいさんになるっていうのが、これが藤原氏の手法です。でその時この頃次の天皇と目されていた皇太子ですね、常定親王です。その常定親王はもう藤原氏と、血縁関係ないんですね。常定親王の、お母さんのお父さんは母方のおじいさんっていうのは佐賀天皇ですから ね、藤原氏と直接血縁関係がないんで、これはうまくないなと、ね、で常定親王をなんとか皇太子廃位したいということでですね、その常定親王の部下としてですね、友の小網と、それから立花の早成というのがいたんですね。
はい、書いてますよね。どこに書いてますか。はい、2行
目ですね。上和の辺の2行目。
はい、
友の小網立花の早成ね。はい、この2人がなんか東国にですね、新しい政権を作ろうとしてるなんていうね、どうもデマみたいなんですけど、藤原の義房のデマみたいなんですが、嘘の情報みたいなんですけどね。はい、それでもって友の小網は沖にですね、それから立花の早成は伊豆に配流にされました。立花の早成は伊豆に行く途中で死んでしまいますけどもね。はい、でそれ以降立花氏の威力は以降は衰えていくということになります。で常定親王も皇太子を廃されて、しまいました。
これが842年の、上和の変で、ございます、
ね、本当にもう事実無根のね、はい、事実無根のもう本当にもう箸にも棒にもかからない理由でですね、排斥されました。これが842年の上和の変です。覚え方、箸にも棒にもかからん、ね、842年です。上和の変ですね、はい、箸にも棒にもかからないような事実無根の理由でですね、はい、友の小網立花の早成が排斥されました。はい、
さあ、そして、6ページご覧、ください。はい、6ページをこうご覧いただきますと、摂政ですね、摂政をご覧ください。はい、まあ、藤原氏が強くなった理由2つ目ですね、これは、摂政関白になった、ね、
天皇の、おじいさんになってね、母方のおじいさんになって、ね、母方の祖父になってね、はい、で摂政関白になった、はい、まず摂政、天皇に代わって政務全般を行う役職で、本来天皇が幼少病弱女帝などの場合ですね、皇族がその任に就いたんですが、皇族じゃない臣下で最初に摂政になったのが、はい、2行目から3行目、858年、これちょっと蛍光ペンを引くください。858年、即位した清和天皇、清和天皇蛍光ペンですね、が幼少のため外祖父、外祖父っていうのは清和天皇のお母さんのお父さんのことです。母方の おじいさん、これ外祖父です。はい、外祖父の藤原の義房ですね、がその任に就いたのが初めであると、こういうことですね。はい、藤原の義房が摂政になった、これ858年ですね。孫の清和は箱入るなんちゅう感じでですね、858年、ね、孫の清和は箱入るという感じで858年に、清和天皇の摂政になりました。藤原の義房です。はい、で、関白の次ご覧ください。ちょっと関白はね、後でやることにして、はい、応天門の変です。これが、藤原氏による多子排斥の2つ目でございます。866年、応天門が火事になりました。で最初は、源の誠ですね、これちょっと蛍光ペンを引きいただいて、源の誠が犯人だと、ところが、その藤原の義房が、調べてですね、私の調べたところ、ね、本当の犯人は伴大納言だ、まあ、当時大納言をやっていた友の義雄だということになって、で友の義雄とその子供が罰せられました、ね、これが応天門の変です、はい、でどうも藤原の義房の陰謀、これまた藤原の義房の陰謀のようなんですけどね、はい、で藤原の義房は先ほど言いましたように858年に清和天皇の摂政に実質的にはなってます。でちゃんと辞令を渡して、形式的にも実質的にも形式的にも名目的にもちゃんと辞令を渡して摂政にしてもらいたかったんですね、藤原の義房は、はい、ところがそれにガーンとして反対していたのが源の誠でございまして、ね、正式に摂政になんかするの反対だって言ったのが源の誠。ところが源の誠は義房のおかげでなんか、無実の罪を免れたということでね、で反対できなくなっちゃったんですね。それでこの866年の応天門の変を境にして藤原の義房は名目的にもね摂政になりました、 で、こういうで藤原に出産の力がますますこう強くなっていくと、こういうことなんですね。はい、866年応天門の変ね、助けられたのは源の誠と、ね、っていうか、まあ、策略にはまったって言っていいかもしれません。で、実際に罰せられたのは、友の義雄と、まあ、こういう感じですね。はい、
はい、で、二つ目の、はい、関白にお戻りください。関白に戻ります。はい、で、預かり申す6ページの関白、預かり申すの言葉から、こう出てきた言葉です。で、朝廷の中で全ての書類を天皇が見る前に、見ることがその仕事です。まあ、実質的には摂政と、ね、変わりがないんですけど、要するに、ちゃんとした、ね、体も丈夫な天皇が、成人後に政務を担当する場合に言うと。で、実質的には884年ですね、高校天皇、この高校天皇という方は自分は絶対関白になれないってもう覚悟してました。もう相当のおじいさんになってからですね、しかし、元常にね、藤原の元常のおかげで関白になれたっていうことでね、元常にすごく感謝してるんです、この高校天皇ですね。はい、ですから、もう自分に聞かなくてもいい、全てはもう元常に聞け、ね、政治は全て元常に聞け、これすなわち関白です、ということで884年にですね、藤原の元常が関白になりました。これは吉房の養子ですよね。吉房の養子である藤原の元常、これが関白になった。覚え方、林関白だ、ね、もう関白になったぜ、ね、林関白だ。884年、藤原の元常は実質的な関白になりました。はい、で、今度は、藤原氏による他氏排斥の3つ目ですね。はい、6ページの真ん中辺をご覧、ください。阿公の紛議ですね。阿公の紛議、はい、これはどういうことかというとですね、宇多天皇ですね、高校天皇と同じように宇多天皇もですね、高校天皇と同じように元常を関白にしたかった、ね、そこで今度はちゃんと事例を出そうということになりました。ちゃんとした事例を出そうと。で、その事例を書いたのが立花の広見でございます。これちょっと蛍光ペンお引きください。3行目ですね、立花の広見で、事例に何と書いたか、阿公の職に就くと、こうやって書いたのね。阿公の職に任ずる。そしたらそれを見た、元常ですね、阿公、阿公っていうのは実際の職務がないんだろうとね。で、実際の職務がないんだったらもう自分はもう宮中に行かないとね、うちにいるっつってですね、出資しなくなったんですね。はい、これは非常にわがままなんですね。わがままでふてくされたんですね。はい、で、わがままでふてくされた元常に対して、まあ、最初は宇多天皇もなんてわがままなんだと怒ってたんですけどね、宇多天皇の方から折れたわけです、ね、ということで阿公という言葉を使った立花の、広見は、権力がなくなるとね。はい、で、天皇ですら、ね、宇多天皇、天皇ですら、この元常のわがままをですね、もういさめるどころか逆に元常に、こう謝ってね、出資してもらうということで、元常のその影響感、影響力っていうかね、それがますますこう上がっていったということですよね。これが887年の阿公の紛議で、ございます。はい、ですから、元常が実質的に、関白になったのは林関白だ、884年で、名実ともに関白になったのは、名目的にもちゃんと辞令もらって関白になったのが887年、阿公の紛議の時ということになります。はい、で、翌年元常は自分の娘をね、宇多天皇と、こう結婚させてですね、でますます藤原元常はこう強くなると、こういう感じで、ございますね。はい、阿公の紛議ね、天皇は宇多天皇です。そして阿公という言葉を使ったのは、立花の広見ね、立花の広見の、影響力がなくなるとね、これちょっと押さえておくといいですね。はい、はい、さあ、そして、4つ目の他氏排斥ね、はい、他氏排斥の、4つ目、はい、これ、正体の変でございます。はい、
醍醐天皇という天皇、900年代の最初の頃、醍醐天皇という天皇、この醍醐天皇という天皇は、これ天皇神聖を行いました。で、醍醐天皇の天皇神聖のことを縁起の地と、言います。はい、その縁起の地の時に右大臣にまで登っていった菅原道真ですね。これ非常に重要です。蛍光ペンですね。菅原道真が、道真の娘婿で、醍醐天皇の弟、醍醐天皇の弟にね、自分の娘をお嫁にやってたんですけど、その醍醐天皇の弟を、その醍醐天皇を拝して擁立しようとしてると。これはもう当時の左大臣藤原時平の全くのでっち上げなんですけどね。はい、そのために901年太宰権の措置ですね、太宰府の副長官に流された事件、これが901年の正体の変で、ございます。はい、ちょっと菅原道真についてね、ちょっとお話ししたいと思います。はい、ちょっとこれね見てください。6ページの下の方の改革前の菅原道真、ここからちょっと見ていきますと、菅原道真ってのは本当は学者だったんですね。ですから33歳で道真は文章博士に任じられたんですけどもね、42歳の時に文章博士を解任され、国司として今の香川県ですね、讃岐の国に赴く事例が下ったね、自分は学問やりたいのに、ね、役人なんかやりたくないのにと思ったんですけど、仕方ないから讃岐に行きました。ところが讃岐はもう干ばつでですね、もうすごい不況なんですよね。はい、よその土地へ逃げ出していた。そういうもう貧しい状態の中で、やっとの思いで讃岐の 民はですね、絹を作って都に送ったんですけどね、だからもう絹の品質が悪いという非難を受けたわけです。それはおかしいということで、当時政治の実権を握っていた関白、先ほどの藤原元恒です、ね、藤原元恒にその非難を咎める書状を送った。その、気骨ある行為ですね、もう藤原元恒、天皇ですらほら諌めることができないわけですから、天皇ですら謝るぐらいですから、その元恒に、こう非難を咎めるその、ね、書状を送ったと、ね、その気骨ある行為が、宇多天皇の目に留まった。で、道真は宇多天皇に召し出されて、天皇に仕えることを命じられたんですね。で、891年に元恒が病死します。で、道真はクロードの塔に抜擢された。で、初代クロードの塔は藤原の誰でしたっけ、春でもなくて夏でもなくて秋でもなくて冬継ぐですね。はい、冬継ぐでした。はい、それと同じ職に就きました道真ですね。はい、では菅原道真の志した改革、これちょっとご覧ください。菅原道真はどういう改革をしようとしたか。当時土地はすべて国のものとされ、はい、公地公民制です。青年男子一人に国がその土地を貸し与え、作物を育てる、こういう建前になってました。ところが地方の豪族はですね、国に土地を取られるくらいであれば、私有地を認められた有力や貴族や寺院に寄進してですね、名義料を納めて、ね、一定量の年貢を奉納します、ね、一定量の年貢をあげますので、どうか私の荘園をあなた様の荘園の一部ということにしてください、ね、そういう関係を結びました。はい、その関係を寄進と言います。寄進ですね、4行目見ると寄進地形荘園とありますけどもね、はい、一定量年貢を納めますので、どうか私の荘園をあなた様の荘園の一部ということにしてください、ね、寄進にしました。例えば小さな、ね、荘園を持っている荘園領主ですね、まずその地元のね、地元の例えば、三浦半島あたりに住んでいる人であれば三浦市ですね、はい、三浦市に対してね、はい、どうぞその一定量年貢集めますので、私の土地をその保護してください、ね、あなたの土地の一部にしてください、ね、はい、これは寄進関係を結ぶということになります。そして、三浦市のような地方の有力な豪族ですね、三浦市のような有力な豪族は領家になりました、 領家になりました。で、自分はですね、ちっちゃいその荘園領主は自分は荘官となったわけです。で、実質的にはもう自分の、土地としてね、経営したわけです。ただ一定量の年を三浦氏にこう、払うということですね。はい、ところが今度は三浦氏レベルでですね、またちょっとね、他の領主からこう圧力かけられたりね、ちょっと力が弱まると国司から圧力かけられるので、ちょっと今度は中央の有力な人、例えば藤原氏ですね。藤原氏とか、あるいは中央の有力な寺社、東大寺にね、はい、一定量の年貢を納めますので、どうか私の土地を保護してください。一定量の年貢を納めますので、どうか私の土地をあなたの荘園の一部にしてください。こういう関係、また寄進関係を結びます。はい、そうすると、その地方の有力な、豪族、領主と、寄進関係を結んだ藤原氏ですね、これは本家と呼ばれました。ね、はい、そうすると本家藤原氏、両家、まあ、有力な地方豪族、そして元々の小さな荘園領主は荘官、こういう関係のね、寄進地系荘園が増加するわけでございます。はい、で、寄進地系荘園増加するとどういうことになるか、なんで、寄進したいかっていうとね、まず一つは他の荘園領主とか、国からの役人、国司ですね、これの、その荘園侵略から自分の荘園を守ることができる、これ一つです。で、もう一つは、そういう藤原氏とか東大寺みたいな有力な貴族、有力な、寺院の荘園の一部ということであれば、国から自分の土地を取られない、国から自分の土地を取られないということは、言い方変えれば国に税金を払わなくても済む、こういう税金逃れのためにですね、寄進地系荘園がどんどんどんどんこう増えて、いくわけです。はい、これうまくないなと、これをこう気づいたのが、菅原の道真、なんですね。はい、しかも当時は土地に対してじゃなくて人に対して、男子一人に対して税金を取ろうとしてたんでね、もう男子を女子と偽るっていうね、いわゆる戸籍を偽る偽籍っていうのもね、流行ってたんです。はい、そこで、はい、まあ、7ページの 1,2,3,4,5,6 行目ですけどもね、まあ、道真は寄進をやめさせてですね、人に税を課すのではなくて土地に税を課そうとした、これが道真の志した改革でございます。で、またこれも非常に重要ですが、894年、これちょっと蛍光ペンお引きください、菅原道真の建議によって遣唐使が廃止された。894年、菅原道真の建議によって遣唐使が廃止された、これ非常に重要ですね。はい、で、ここで皆さんに質問です。遣唐使は、菅原道真を最後として遣唐使は、廃止された、これは丸ですか×ですか。遣唐使は菅原道真を最後にして、廃止された、これ×です。この菅原道真が最後に遣唐使として行ったわけじゃありません、ね、実は菅原道真は、この藤原氏の陰謀によって次の遣唐使は、菅原道真っていうふうにね、決まったんです。で、その頃は日本に戻ってこれる確率5割ですからね。はい、だけども菅原道真は、いや、もう唐から学ぶことは何もありません、ね、唐にわざわざ行くことは非常に危険ですってですね、それで藤原道真の建議によってですね、遣唐使が廃止された、これ894年です、ね、菅原道真自身は遣唐使になってませんのでご注意ください、これ非常に重要ですね。はい、覚え方、はい、白紙に戻した遣唐使、ね、894年、白紙に戻した遣唐使、ね、こうやって、覚えるんですね。はい、で、これが重要なのは790年、泣くようぐいす平安京から白紙に戻した遣唐使までが、この894年までが平安時代前期ということになります。で、白紙に戻した遣唐使以降は平安時代中期ということになります。はい、で、菅原道真の左遷までと、ね、はい、まあ、宇多天皇が、醍醐天皇に、息子の醍醐天皇に位を譲ったわけですよね。で、899年に菅原道真は右大臣、 元常の、この藤原の時平は左大臣になりました。はい。で、宇多天皇は宇多上皇になったわけですけども、上皇も辞めてですね、政治の 舞台から身を引いて、まあ、出家して、法皇になりました。ね。はい。よし、ね、道真の後ろ盾の、宇多上皇がいなくなった。これは道真を排斥するチャンス。ね。こういうふうに藤原の時平は考えました。はい。で、901年ですね。はい。真ん中辺、901年。道真を除く、だ菅原の道真、当の本人はだけ集めないんですね。はい。知らせないんですね。道真を除く主要な貴族全員に御所に集合せよとの命が出された。で集まった貴族を前に、時平は、元常の子でしたね。藤原の時平は、道真は権力を欲しいままにし、天皇を退けようと企てた。直ちに道真の右大臣の職を解き、九州太宰府に転勤を命じると、ね、そういう天皇の命令を読み上げさせました。これはもちろん根も葉もない全くのデタラメです。この命令書は時平が作らせたものでした。根も葉もない濡れ衣だった。で、自宅でその知らせを聞いた道真、どうしたかと、こう考えました。ここで自分が抗議をすれば、醜い権力闘争が起き、改革は棚上げとなる。これは我が意にあらず。すでに未来への道筋はしっかりと引いてある。時平といえども改革の後戻りはできない。あとはその道を進むのは私でなくてもよい。時平でもよい。ね。で、道真は、太宰権の措置としてね、太宰府へ向かうわけですが、自宅からの去り際、次の歌を読みました。こち深場、匂い起こせよ梅の花。主なしとて春を忘るな。これ聞いたことないですか？ね、はい。こち深場、匂い起こせよ梅の花。主なしとて春を忘るな。まあ、自分は志半ばに都を去るが、日本の改革だけは私がいなくても進めてほしい。まあ、そういう願いを込めた歌だったんですね。はい。901年1月25日。まあ、901年だけ覚えておいてください。菅原道真、太宰権の措置へと左遷ですね。これちょっと蛍光ペンです。901年。右大臣菅原道真は太宰権の措置へと左遷されました。ね、はい。で、菅原道真の左遷後どうなったか、はい、藤原時平は道真の計画していた政策を実行した。全国で土地調査を行い、豪族の私的な土地所有を禁じて、土地は改めて民衆に貸し与え、税は土地に応じて取り立てた。で、それはまさに道真の作った青写真通りの道でした。で、これは醍醐天皇の演技の地。はい、これちょっと蛍光ペンをお引きください。醍醐天皇の行った天皇神聖の名前は何ですか？はい、四択五択。答え、演技の地。ね、演技の地。ね、はい。醍醐天皇の演技の地の一環として行われた演技の荘園制リレーでございます。はい、これちょっと蛍光ペンですね。演技の荘園制リレーと言われる。しかし、藤原氏への寄進ができる抜け道はあったんですね。この改革を行ったのはやはり、藤原の時平ですのでね。はい。藤原氏自身ですので、藤原氏への寄進ができる抜け道はあった。そこで藤原氏を本家とする寄進地権荘園は、ますます拡大したと、こういうこと。だからあまり成功しなかった。これが演技の荘園整理例でございます。はい。で、ちなみに菅原道真の死後をちょっと見ていきますとね。はい。菅原道真の死後、京の都では天変地異が相次ぎ、魑魅魍魎、魍魎の群れが出没し、貴族を悩ました。で、道真追放の張本人、時平は39歳の若さで世を去った。蛇に化身した道真に取り憑かれたためとも伝えられる。で、藤原氏は道真の怨霊を鎮めるために躍起となって、京都市ですよね。今の京都に北の天満宮があります。北の天満宮を増築しました。功績や名がですね、石の柱に刻まれて残らずとも日本の改革になれば、それでもよいと道真は思っていた。その決意の中で改革半ばにして排斥された菅原の道真。それから1100年後、かつて怨霊として恐れられた道真は、人々に幸せをもたらす神として姿を変えた。 今なお絶大な信仰を集めている天神菅原道真、村やり石の柱に名を刻んでですね、後世に名を残そうとした藤原時平、その藤原時平の名よりもはるかに深く、菅原道真の名は人々の心に刻まれている。菅原道真って知らない人あんまりひょっとするといないかもしれないですよね、日本人の方はね。はい。しかし藤原時平って知ってる人ってあまりいないと思うんですよね。歴史を勉強して初めて知ったっていう人がね多いと思いますよね。はい。まあ、こういう菅原の、道真が、排斥されたのが、901年の正体の変で、ございます。はい。まあ、菅原道真の排斥とともにですね、ちょっと先ほどお話しいたしました紀信地形荘園ですね、この仕組みはまた思い出していただきたいですね。はい。元々の開発領主は荘官ね、地方で、その開発領主が寄進関係を結んだ地方豪族は、領家として、で領家が寄進関係を結んだ、中央の藤原氏のような、強い貴族や寺社は本家となった、ね。はい。これがでこうやって、藤原氏の荘園は増えていった。これが寄進地形荘園ですよね。はい。はい。それでは、8ページをご覧、ください。8ページですね。はい。8ページをこうご覧いただきますと、縁起の地ですね。縁起の地。はい。で、これは10世紀前半の、まあ、900年代前半で覚えやすければそれでもいいです。900年の初めと覚えておけばいいですね。900年代の初め、醍醐天皇の政治でございます。これ、縁起の地ですね。はい。で、醍醐天皇は父、宇多天皇の遺志を継いで、天皇新政を実施した。こういうことですね。はい。まあ、後世に天皇政治の理想とされ、年号を取って縁起の地と呼ばれた。この醍醐天皇の縁起の地を本当に理想として、これを実際にやろうとした人が、これが、まあ、後醍醐天皇ということになるんですけどね。はい。まあ、後で出てきます。後醍醐天皇ですね。はい。で、縁起の荘園、整理例。大体今お話ししたことで分かったと思うんですが、縁起の荘園整理例。荘園の縮小と、新立荘園の禁止を目指して、菅原道真が敷いたレールに乗せて、藤原時平が出した荘園例、荘園整理例であったが、まあ、財産の正当性を示す証拠書類である県警ですね。この県警というのは一応ちょっと警告ペンを引いていただいてね。はい。まあ、県警が明白であり、国務を妨げない荘園は認めたので不徹底でした、ね。で結果として先ほど申しましたように、ますます藤原氏への寄進は増えていきました、ね。この縁起の荘園整理令の結果は、藤原氏の寄進地形荘園は増えていったと、こういう結果だったですね。はい。はい。まあ、そして、平安時代といえば、まあ中期頃からね、徐々にこう、武士が強くなっていくんですけども、935年と939年に反乱を起こした武士がおります。はい。これが、935年に反乱を起こした平の正門、939年に反乱を起こした藤原の住友ということですね。はい。これが、昌平天行の乱で、ございます。昌平天行の乱ですね。はい。平の正門並びに、藤原住友の乱です。935年、武力によって下房をまとめた正門は、数年後に国司を追放し関東一帯を占拠をしました。で939年、藤原の住友は瀬戸内海西部の海賊を率いて反乱を起こし、太宰府にも侵入したと、こういうことですね。はい。まあ、935年、平将門は、叔父の国家とね、戦ってですね、で国家を死に至らしめて、下房っていうのは、これ挙兵前の平の将門の2行目に書いてます。下草っていうのは、まあ、茨城県の南部ですね。で、千葉県の北部で、東京都の東部といったところですね。はい。
下総をまとめたんですね。はい。で、当時はですね、937年には富士山が爆発してですね、その影響で本当に不況で、農民とかですね、もう農民だけじゃありません、地方豪族とかも非常に苦しかったんです。はい。それでもう税金が払えなくてですね、税を逃れて、助けてくれということで平の将門のところにこうやってきたわけですよね。はい。で、平の将門は、選択を迫られたですね、政府に、政府の言う通りにしてですね、将門のところに逃げてきた農民とか、それから、弱いね、ちょっと小さな豪族とかをですね、政府に引き渡すのか、それとも、弱い人の味方となって戦うのか。で、将門が選んだのは後者だったんですね。はい。政府と戦う。で、自分が関東にですね、東国ですね、政権を作るんだ。ね。まあそういう覚悟を決めたわけです。はい。平の将門の挙兵から、藤原の住友の乱までということですけど、はい。下から、1,2,3,4,5 行目、ですね。はい。平将門は、東国に独立政権を作ろうとした。ね。で、栃木県、今の栃木県下野の国ですね。今の群馬県、上野の国ですね。こういったところの、国司の、政府の兵隊を破ってですね、で国司を京に追放した。そして将門は自ら新しい天皇、新皇として即位をした。ね。はい。これはですね、平将門の側が言うには、先ほどお話しした菅原道真ですね。菅原道真の、その、霊魂が、その八幡大菩薩に取り継いでくれてですね。で、八幡大菩薩が、将門の親王を命令したんだと。ね。まあそういうふうに言ってたんですね。はい。で、これにより、東国は名実ともに朝廷の支配を出した独立国になった。で、これに対して朝廷は何したかっていうとね、はい。全国の寺社に将門を呪い殺すための祈祷を命じ、で、朝廷の呼びかけに応じた寺社は南は九州から北関東にまで広がった。で、将門が、その、親王として即位した同じ年ですね、939年12月26日、瀬戸内海では豪族藤原の住友の水軍が反乱を起こして国司を殺害した。ね、これが939年の藤原の、住友の乱ということになりますね。これちょっと蛍光ペンですね。939年藤原の住友の乱。で、これ藤原の住友は、この人、海賊だったんだよね。はい。ちょっとなんかいろいろとね、匂いがするんですね。はい。周りの部下は、臭くてたまらんと、こういう感じですね。939年ですね。はい。住友臭くてたまらん。939年、藤原の、住友の乱。そして、将門は935年。ね。はい。まあ、将門はそんなに臭くはなかったんですけど、まあ、覚え方としては、将門臭いし、住友臭くてたまらんと、こういう感じですね。935年の平の将門、939年の藤原住友の乱ですね。合わせて、上平天行の乱と、こういうことですね。はい。で、その平の将門を倒すためにですね、もう何でもありだったんです。はい、8ページの下の方、平の将門死去、東国独立政権の崩壊までですね、何でもあり。朝廷は将門を殺した者は身分を問わず貴族にすると約束するという通達、太政官符を全国に発した。もう何でもありの世界ですね。とにかく将門を殺した者はもう貴族にするとね、はい。で、それで、もう平将門のとの争いに敗れて、もう将門に対するもう恨み骨髄のですね、平の貞盛、それから、
下野の有力豪族藤原の秀里、ね、この平の貞盛、藤原の秀里の連合軍によって、平の正門は、撃たれるということになります。この撃った人の名前一応覚えておくといいですね。はい、この平の正門死去、東国独立政権の崩壊までの下から3行目ですね、平の、貞盛、藤原の秀里ですね、これちょっと蛍光ペン引いておいてください。この2人によって平の正門は撃たれましたね。はい、まあ、農民のためにですね、まあ、このとちょうどその田起こしの季節ですからね、まあ、このままだと気の毒だということで農民を返したんですね、田起こしのために。でその時に兵を解いたことを伝え聞いた平の貞盛、藤原の秀里の連合軍は正門の本拠地ですね、日記に兵を進めて平の正門を討ち、東国独立政権は、滅んだと、こういうことですね。はい、で現代にも伝えられる正門の伝説で、茨城県の坂東市には正門が出陣の時に打ち鳴らした太鼓が始まりだという神田林ですね、太鼓を叩いて、叩く音楽ですけどね。で地元の人たちによって保存会が作られ、子どもたちにも正門のお囃子が引き継がれている。で、まあ、正門についてこう聞くとどうやって話すかっていうとね、お百姓の味方になって戦った立派なお侍さん、ね、弱い人の、味方の強い人、ね、はい、反逆者なんていうね、あれはあんまりないんですね。で思えば東国の人々のために立ち上がり、志半ばにして倒れた平の正門であった。で9ページの一番上ご覧ください。日本で最初の合戦記ですね、日本で最初の合戦記、これ正門を取っての名を取って正門記と言いますけどね、はい、正門記は次のように称えている、はい、その悲しみは開かんとするめでたき花がその直前にしおるるがごとく、今にも光輝んとする月、思いがけず雲間に隠れるがごとし、ね、はい、こうやって、まあ、当時の人たちは平の正門の死を悼んだというふうに言われております。はい、これが、935年ですね、乱を起こした平の正門ということですね。はい、はい、そして、藤原氏の多子排斥の話をして、おりましたけれどもね、はい、藤原氏による多子排斥の最後が安奈の変で、ございます。はい、969年安奈の変、これが藤原氏による多子排斥の最後で、ございます。はい、左大臣源の高明ですね、この人が謀反を、起こそうとしている、これまた藤原氏による謀略ですけどもね。でその源の高明が、太宰府に、流された、こういうことですね。はい、これが安奈の変です。でこれ以降藤原氏の勢力は不動のものとなって、摂政関白が上置されるようになった。でこの摂政関白を出す家を摂関家ですね、摂関家というのは藤原北家です、ね、はい、南家でもなければ京家でもなければ四季家でもないです、藤原北家ですよね、はい、あの藤原の冬継ぐ以降のね、あの藤原北家で、ございます。はい、でこの源の高明さんですね、ハンサムだったんですけどね、ちょっと顔の色がちょっと黒かったっていうね、まあ、そういう欠点があってね、はい、まあ、ハンサムなので女官たちの噂になってるんですけどもね、ねえねえちょっとちょっと高ちゃんねとか言ってですね、じゃあ女官 B はふんあんなの変よ色が黒くてと言ったんですけどね、はい、ふんあんなの変よ、ね、色が黒くてと、ね、969年あんなの変ね、はい、排斥されたのは、はい、選択肢タカちゃん、ね、源の高明ということになります、ね、はい、そしてですから藤原氏が強くなった理由ですね、多子排斥を行った、摂政関白となった、で経済基盤は寄進地形荘園と、まあ、こういうことになりますよね。はい、でその、 摂政、関白、摂関政治を行ったんですが、まあ、藤原氏の全盛期は藤原の道長頼通です。藤原の道長頼通の時が全盛期ということになります。はい。で、藤原の道長ご覧ください。藤原の道長ですね。はい。二人の娘をね、一条天皇と三条天皇の、妃としました。ね。で、その一条天皇のと結婚したのが娘の彰子なんですけどね。その彰子と一条天皇の間に生まれたのが、後の五一条天皇と、それから五須作天皇なんですね。はい。これ一条天皇と娘の彰子の間に生まれました。ですから、一条天皇と五須作天皇、その意味においては、孫なんですね。はい。ところがその二人の孫にも道長は自分の娘をこう、お妃としてね、妃として、やるわけですね。結婚させるわけです。はい。そして、でさらにその孫の、御須作天皇ですね。孫の御須作天皇と道長の娘の間にですね、ひ孫の、御霊勢天皇が生まれましたね。はい。ですから御霊勢天皇というのは道長の娘の彰子の孫ですから、ひ孫なんですね。ところが御霊勢天皇のお父さんの御須作天皇のお嫁さんも道長の娘ですから、その意味においては孫なんですね。はい。まあそういう感じ、ひ孫も孫にするっていうね。はい。まあそういう孫のお母さんのお父さんとしてですね、はい、外祖父として権勢を振るったわけです。そしてついに1017年、太政大臣となりました。1017年、太政大臣。これちょっと蛍光ペンお引きください。覚え方、遠いな、太政大臣への道。ね、遠いな、太政大臣への道。ね、はい。1017年、太政大臣となり、藤原氏の全盛期を現出した。ね、はい。で、孫の御一条天皇に、ね、お母さんは娘の彰子です。で、その彰子の子供の御一条天皇に、これまた自分の娘の娘をね、こう、意思をね、こう、皇后にしたんですけど、はい。皇后になる日に、道長が、即席で読んだ歌ですね。この世をば、我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えば、どっかで聞いたことないですか？ね。これは、愚策ではあるが、有名である。まあ、愚策ではあるが、ちょっと必要ないかという方もいらっしゃるかもしれませんけどね。まあ、短歌をやる人から見ると、ものすごくこう、下手な歌だそうです。この世は我が世とと思う。This land is mine. こういう感じですよね。あの、栄光の脱出への歌ですけどね。はい。この世は我が世だ。とね。望月の欠けたることもなしと思えば。とね。はい。まあ、非常に下手くそな歌なんですけどもね。まあ、もうあの、大政大臣でね。もうあの、権力者。もう最高の権力者だ。周りの人は、わー拍手したわけですね。よっ、社長みたいな感じで、あの、カラオケ歌ってね。下手くそだな。うわーって感じでね。まあ、そういう感じですね。はい。藤原の、道長。ね。はい。はい。さあ、そして、もう一人、藤原道長の、息子が、藤原の頼通でございます。これ道長の道はロードの道で、頼通の道はストリートのね、通りの方ですけどもね。はい。まあ選択肢ですから今あまり関係ないですけど、御一条、御一条っていうのは、姉彰子の子供でした。で、御須作、御須作も姉彰子の子供でした。で、御霊勢、御霊勢っていうのは姉彰子の孫でしたね。で、妹騎士の子供ですね。はい。ですから道長から見れば彰子の孫ですから、御霊勢というのは道長のひ孫です。でも道長の子供の、子ですから、まあ孫ということになるんですけどね。はい。まあ御霊勢三代の摂政関白となるとね。はい。 で、この藤原の百合道、平等院鳳凰堂、これちょっと蛍光ペンお引きくださいね。平安中期の文化、国風文化ですけども、いくつか重要なものはございますが、その中でも絶対忘れちゃいけない最も重要なのが、この宇治の平等院鳳凰堂ですね。これ一番重要です。この宇治の平等院鳳凰堂と、その中にある阿弥陀如来像ですね。これは一番重要なんですけどね。はい。宇治殿と呼ばれたんですね。はい。で、ちょっとちなみに、荘園ですけれどもね。はい、ちょっと荘園ご覧ください。8世紀から16世紀にかけて存在した、その貴族とか寺社のね、有力な私的な所有地を、これ荘園と言います。はい。で、荘園発生の直接な契機は、長屋王の時にですね、723年三世一新の法が出されましたけれども、それではなくて、公地公民もうなしさです。ね、公地公民もうなしさ。743年の、墾田永年私財法、あるいは墾田永世私有法ですね。これが直接の契機です。聖武天皇の時、権力者は、立花の諸江、吉備の真吉備、宋元宝でした。ね。はい。743年の、墾田永世私有法ですね。これが直接の契機となりました。はい。で、ピリオドを打ったのは、豊臣秀吉の太閤検地ですね。はい。太閤検地は1582年ですね。から太閤検地です。はい。はい。それから、荘園整理令ですね。荘園整理令。今までやったこととね、ちょっとオーバーラップしますけどね、二度三度やった方がいいですから。はい。荘園整理令。荘園増加の防止縮小のために出された法令。902年ですね。醍醐天皇の縁起の地ですね。醍醐天皇の縁起の地の一環として出された縁起の荘園整理令。これちょっと蛍光ペンお引きください。縁起の荘園整理令と、これは実施したのは藤原の時平でね、藤原氏には甘かった。1069年、はい、これ蛍光ペンお引きください。1069年の、御三条天皇による延久の荘園整理令が有名だと、こういうことですね。はい、1069年御三条天皇延久の荘園整理令ですね。はい、この御三条天皇というのは、藤原摂関家と直接の血縁関係はありません。はい。で、ちょっと御三条天皇というところをご覧ください。はい、藤原氏と、直接の外戚関係がなくてね、藤原氏にはばかることなく申請を行った。外戚関係がないということは、自分のおじいさんが藤原氏ではない、母方のおじいさんは藤原氏ではありません。はい。で、1069年延久の荘園整理令を出しました。はい、これちょっと蛍光ペンね。御三条天皇は1069年延久の荘園整理令を出し、記録荘園検計所を設けました。記録荘園検計所ですね。はい。この延久の荘園整理令はですね、もちろん表面的には書いてないんですけども、よくね考えれば藤原氏への寄進を禁じるというに等しい、法令なんですよね。ですから当時の権力者ですね、藤原の頼通ですね、もう怒っちゃってですね、自分の部下兵隊引き連れてですね、御所をぐるーっと兵隊で取り囲んでですね、で直談判した御三条天皇にですね、延久の荘園整理令は廃止してくださいね、こうやって直談判したんです。藤原の頼通ですね。そしたら、御三条天皇は、いやいや心配めさるな、藤原氏は特別じゃ特別じゃって言ったんですね。で、頼通は、おう、特別に配慮してもらえるならいいやっていう感じで帰ったんですけどね、御三条天皇は藤原氏には特別厳しくしてやるっていう感じでですね、これが1069年の延久の荘園整理令ですね。もう頼通怒っちゃってね、人を無垢気かとかね、1069年人を無垢気かっていう感じでですね、頼通は、怒ったんですね。はい。で、はい、延久の荘園整理令、はい、ご覧ください。1069年、人を無垢気か、御三条天皇が発布。で、1045年以降の荘園を廃止。で、それ以前のものも根拠なく国務を妨げる荘園を整理した。藤原氏の荘園も廃止して国に税金を払わなければならない公地にした。では、記録荘園検計所っていうのは何か。はい、9ページの一番下。 記録荘園研究所、遠久の荘園整理令を厳しく実施するために設けた役所です。職員にはね、もう藤原の時平が例の時中心になってやるとね、藤原氏への荘園がますます増えたんで、この記録荘園研究所の職員には藤原氏は置きませんでした。反摂関家の立場にある学者を起用をしました、ね、でその結果藤原頼通の荘園も整理することが決定された、ね、はい、遠久の荘園整理令を厳しく実施するための役所は何ですか。記録荘園研究所、ね、こういうことになります。はい、じゃあ、ちょっと、ここでですね、休憩を取りまして、1時になりましたらば、1時になりましたらば、続きをやりたいと、思います。はい。あ、ごめんなさい。今1時ですね。1時間後2時です。はい。2時になりましたらば、続きをやりたいと思います。はい。